岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は山本彩子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所事務所長柿原清嗣さんにお越しいただいています。柿原所長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてなんとさらに今月はスペシャルゲストもお呼びしています。岡山を拠点に活動するアイドルグループ社員からセラミユさん、天野理央さんのお二人です。
はい、社員のセラミユです。
社員の天野理央です。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ということで柿原所長、今日はスペシャルゲストが来てくださっております。
もうすごく嬉しいですね。
そして社員は2023年に社員と学ぶ流域治水という特別番組で岡山河川事務所とコラボしていましたよね。
はい、
セラさんは実際にご出演されていたということなんですが。
そうなんですよ。
その時のことを覚えてますか？
はい、あの流域治水っていう言葉を私はその時初めて知って、はい、まあ、番組内でたくさん教えていただいたんですけど、取り組めることがたくさんあるっていうのを知れた、すごい貴重な機会でしたね。
今回も柿原所長にいろいろ教えていただこうと思うので、
はい、
お二人とも、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
さてということで柿原所長にまずは伺いたいんですが、前回レディオモモに出演していただいてから1年間経ちました。何か大きな変化はありましたでしょうか？
一番大きかったのは高橋川流域ですので、その話をさせていただきます。
はい、お願いします。
高橋川では平成30年7月豪雨で甚大な被害が小田川を中心に発生しましたが、昨年3月に小田川合流点付け替え事業が完了しています。この事業は高橋川との合流点を約 4.6 キロも下流に付け替える大事業でありました。今年の11月に季節外れの台風21号が接近しましたが、その時には高橋川からのバックウォーターがなくなったことから水位がですね、非常に低くなったと。高橋川と、小田川の水位が4メートル以上差があったということで、この堤防で底を仕切ったことですごく効果があったと思っております。
はい、質問いいですか？
はいはいはい、
バックウォーターって何ですかね？
バックのウォーターです。
わからない後ろの水ですか？
高橋川の水位が非常に高い状態だと、小田川の流れがですね、なかなか流れなくなるといった現象がありまして、それをバックウォーターの現象と言ってます。
あ、現象の名前なんですね。
はい、流れにくくなって支線の方の水位が上がるっていう現象がありましたので、それをバックウォーターと表現しています。
ありがとうございます、
は
い、先生じゃない所長
すごくわかりやすかったですね。
ありがとうございます。
はい、ということなんですが、今後は何かあるんですかね？
まだですね、高橋川本線のその小田川の新しい合流点から上流側の整備を進めようとしています。倉敷イオンの近くに坂津の公園というのがあるんですけども、うん、はい、そこはですね、昔100年ほど前には一本の東側に破線が流れておりました、うん、そこを締め切った箇所ですので、うん、もともと川の流れがあった箇所なので、ひとたび堤防が決壊すると想定される最大規模では岡山市内まで洪水が流れていくような大被害となる恐れがあります。しっかりとですね、堤防強化を行う予定でございます。
うん、倉敷はよく行く場所でもあるし、坂津公園もよく聞く場所なんですけど、うん、そんな大きいこう被害の可能性があるっていうのは知らなかったので、うん、ぜひちょっと安全になってほしいなっていう思いですね。うん、
それでは続いて朝日川についてはいかがでしょうか？
朝日川については岡山中心市街地を流れる河川ですが、朝日川中上流ダム再生事業に取り組んでいます。朝日川ダムについては朝日川の本線にあるダムですので、洪水を集めることができる流域の面積が非常に広いといった特徴がございます。うん、そのためこの事業を行うことで非常に効果的にですね、岡山中心市街地ですとか沿線地域の皆様の安全に大きく寄与ができるものと思っております。 皆様のご理解をいただきながらですね、しっかりと、進めていきたいと思っております。またあのレディオモモのスタジオにも近いんですが、今年度より岡山城から少し下流のですね、内三下というところがございます。そちらの、ところの堤防整備を行うんですけども、国の指摘に配慮してですね、石積みでしっかりやらせていただく予定でおります。
石積みで、はい、そんな種類とかも変えれるんですね、堤防の。
どこでもできるわけじゃなくて、すごく重要なものの場合だけ。
じゃあ貴重な堤防になるんですね。
貴重な堤防になります。
そうなんですね。内三下といえば、社員があの定期公演とかイベントを行っているスマイルホールもありますよね。
そうなんですよ、はい。
この堤防整備行われること自体はお二人ご存知でしたか？
全然、
いやすいません、恥ずかしながら全く知らなくて。
旭川は知ってますか？
もちろんです。
旭川は知ってます。
川町づくりっていうのか、あそこの旭川のところは綺麗にしているっていうのは知ってますか？
どんどんなんか綺麗になってる箇所が増えてるなっていうのは、なんかわからないなりにも気づいてましたね。
実感はじゃあ
ありました、はい、ありました。
で、内三下についても堤防整備と一緒になって、こう歩きやすいような環境づくりっていうのをしていきますので、
すごい、はい、
そういったところで
ランニングとかする方とか、お散歩ね、ワンちゃんとかのお散歩もすごい多い場所なんで、
は
い、
確かに
皆さん喜びそうですね。
今お話にも出ましたけれども、旭川川町づくり、
はい、
現在はどんな状況なんでしょうか？
この内三下の地区が終わりますと、ほぼ完成する状態になります。このために整備はされたんですけども、活動がしっかりされていくっていうところが重要だと思ってまして、今年度よりですね、岡山旭川水辺交流会という会を立ち上げさせていただきました。非常にこうバラエティに富んだ方に参加いただいておりまして、飲食のイベントですとか遊覧クルーズを運営されている方、そういった方もしっかり参加いただくんですけども、甲冑をつけたりですね、
はい、
ギターで弾き語りをするような
面白い
エンターテイナーの人まで参加いただいていて、こういった方々にいろいろコラボしてですね、活躍いただきたいと思っております。
社員もぜひ参加してほしいですよね。
そうですね。イベントに、
はい、
毎年社員、旭川でお花火イベント、
はい、そうね、
そうバーベキューしてるので、はい、もうなくてはならない存在なんですね。
あ、
そう、旭川
ありがとうございます。
もうそうだから、よろしくお願いします。
ね、でもなんか夜の間接照明とかも、
あったら
すごいおしゃれになりそうだなって思ったり、
メンバーと夜お散歩したりしてみたいかも。
確かに夜明るかったらいいですよね。
この回でもですね、間接照明でこう夜歩けたらいいなって、夜寂しいなっていう話もあったので、ぜひそういうところも伝えますので、実現できるように頑張ります。
はい、お願いします。
お願いします。
岡山旭川水辺交流会、とても楽しそうなんですが、はい、何か課題はありますか？
水辺交流会はワイワイと楽しい会なんですが、はい、活動には結びついていないので、何か一つでも実現させたいと思ってます。あと旭川は老若男女のさまざまな方々が楽しめるようにですね、しっかりとしたいと考えています。まさに社員の目指しているインクルーシブだと思いますけど、ぜひそういったものを実現していきたいと思ってます、
ね、志が一緒だから、はい、私たちもね、盛り上げれたらいい ね、
一緒に頑張っていきましょう。
ありがとうございます。頑張りましょう、はい、頑張りましょう、
はい。ところで話題は変わるんですけれども、柿原所長は絵を描くのが得意ということで、今旭川の絵を描いていると伺いまして、今スタジオにそちらの絵があるんですが、
目の前にある、
かなり大きな絵ですよね。
でかい。
そうです
。所長からこだわりポイントというか、
こだわりポイントはですね、桃太郎の物語があって、はい、それをこう岡山の本当の物語をしっかり描くといったところで、桃太郎が2本の矢を裏の目に当たるとかですね、そこから逃げるために魚になって逃げて、最後は食べられるといったようなところも表現してますし、岡山というのは桃ですので、で桃祖姫っていうのが吉備津彦の姉にあたりますので、でテーマは桃姫の祝福ってなってるんですけど、 桃姫がいっぱいいて岡山のこの市街地を旭川も含めて守っているという絵にしたいと思ってまして、桃姫がいっぱいいて桃を落としていると。
すごい。
私たち社員も入れてくださってるんですか。
あ、そうなんです。ここで
勝手に人違いだったら面白いですよね。ちょっと
勝手に書いてしまったんですけど、
いやすごい嬉しいです、作品の一部にな
るとね、嬉しい。
そんな趣味もお持ちで柿原所長は、ここまでいろいろお話伺ってきたんですけれども、最後に吉井川について教えていただいてもよろしいですか。
はい、今年度になりまして、日本三大奇祭の裸祭りが行われている西大寺地区がございまして、はい、そこで新規に堤防の強化に着手することになりました。また吉井川は江戸時代に北前船の往来で栄えまして、多くの常夜灯が存在しています。河口付近に九番の堤防整備によりまして移設した常夜灯があるんですけども、はい、なかなか地元の方が管理が難しいというところで戻せないところがございました。でこれがですね、今年の1月に、皆様にご了解いただいて復旧方法について確認が取れたところでございます。これからもですね、岡山の歴史文化を大切にしながら地元の誇りになるような河川の整備を目指していきたいと思っております。
それでは社員のお二人、今日は柿原所長からお話をいろいろ伺ってみていかがでしたでしょうか。
はい、ちょっと天野理央から行かせていただきます、はいはい、私今日初めてこうやって面と向かってお話を聞かせていただいたんですけど、はい、普段全然ダムとか河川の安全面について考えたことがなかったんですよ、うん、
なかったんです、
ね、なかったんですよ、すいません。そう、でも今日こうやってお話を直接聞いて、はい、私たちの安全を守るためにいろんな取り組みが行われていることを知って、本当にありがたいなと思ったし、そういう人たちに支えられて今の生活ができてるんだなということをめっちゃ噛みしめて、はい、これからもっと河川とか堤防の整備について関心を持とうと思いました。
ありがとうございます。
そう、あと映画本当に素敵な絵でした。
ありがとうございます。
では世良さんいかがでしょうか。
はい、前回のお話もそれからちょっと時が経って、うん、今こうして進んでる事業とかをお伺いして。本当になんか地域へのこう愛を持ちながら、地域の皆さんが守られるように喜ぶようにすごいこう思いを込めて事業を進めてくださってるんだなっていうのを今すごく感じて、素敵な街に住めてるっていうのがちょっと誇らしくなりましたね。もっともっとこういろんな方が住みやすい場所になってくれるように、なんかそれを知ってもらうきっかけにもなれるように、ちょっと私たちも活動を頑張っていきたいなと思いましたね。
今日話を聞いていただきましたけども、河川の整備っていうのはそれだけではなかなか効果を発揮できないところがあるので、やっぱり住んでる人が安全な地域にしたいですとか、日頃から氾濫した時にどうしようとかって思っていただかないとですね、やっぱりみんなが安全にならないので、ぜひよく知ってですね、いただきたいなと思ってまして、社員のお二人にもそういう気持ちでコメントをいただけたのでありがとうございます。皆さんが安全に暮らせるよう取り組んでまいります。
力強い言葉ありがとうございます。この時間は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所事務所長柿原清嗣さんと、アイドルグループ社員の世良美優さん、天野理央さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は山本彩子でした。